政市民メディアであるウェブラジオ FM シートウェブテレビ月テレを運営している IBB 独立放送旅団では、全国のリスナーの皆様に IBB 運営募金へのご協力をお願いしております。詳しくは info@ibb.大阪までメールでお尋ねいただくか、募金案内のページをご覧ください。皆様のご協力によって IBB の活動は継続できています。2026年創立50周年を目指して、 IBB 独立放送旅団からのお知らせでした。
地下鉄ではない話なんですけども、といっても地下鉄に乗るために、駅の駐輪場に自転車を止めていた時の話でございます。時刻は朝6時30分ぐらい、まだ薄暗いわけでありますけれども、ほとんど人がいない駐輪場で私自転車止めております。人もおりませんが自転車もありません。ガラーンとしております。そこに1台の、自転車が近づいてまいりまして、大柄な30歳ぐらいのお兄ちゃんがやってまいりました。で、私のところをやってきまして、すいません、この北側に止めていいんですかって言うから、え、はあ、いいんじゃないですか、こんだけガラガラ空いてますから好きなとこ止めないです。いや、そうじゃなくて、あなたに許してほしいんです、北側に止めていいんですか、はで、どういうことですか、いや、あなたが私に許してくれれば止めるんです、はいいや、これだけガラガラなんで好きなとこどうぞお止めになったらいいんじゃないですか、いやいや、許してほしいんです、もうめんどくさくなりましたんで、誰か他の人に聞いてください、誰もいませんでしたけどね、その場を後にしました。 KYC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年小葉ゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、元浦千代吉、赤字会社やってますズル向け三郎、悪目立ちで政治は変わらない鉄の爪、かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、二者択一の簡単な仕事ができません、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津遊楽園、ボランティア続々逃亡中、西中ルージュの沈没、前島くんの彼女を探しています、全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪ラジオブースからオンデマンド放送で今週もお送りして、今週もお送りしてまいりたいと思います。お相手は私、こちらは榎田新右衛門、今週はワンマントークでお送りしてまいります。そして IBB 九州にいるのは多分間違いなくこの人なんでしょうね。この人です。
はい、間違いないキラウエユです。
どうも、ということでございまして、あなたはあれですね、新年これが一発目になりますね。
そうですね。
どんなお正月をお過ごしになられましたか。
いや、何もない正月ですよ。おせちも食べてない、お雑煮も食べてない、普通ね過ごしたお正月です。
じゃあ何、初詣にも行かず。
あ、初詣は行きました。
行っとるやん、これ。行っとるやん、行け。で、どこに行った
んですか？おせちとかそういう、なんか。
いやいや、おせちはいいっすよ。初詣はどちらに行かれたんですか？
県軍神社。
県軍神社に中途半端な鳥居の高さの。
ええ、県軍神社に行きました。
八丁馬場からずーんと突き当たったところにある、あの石の鳥居があのなんか中途半端な高さの県軍神社、
うん、なんか今はもうあそこの参道に車を置くのがだいぶ手前側になったから、ええ、あそこが露天になったですね。昔はあのほらあの鳥居の下が露天だったじゃないですか、ええ、鳥居の向こう側が。
ああまあまあまあ、まあ、いやなんかまあ私も 2,3 回はあの元君神社にはあの行きましたよ。中継もやりましたよ、ゆくくるで。ええなんか、ええ、あの時に確かあの一緒に、あ一緒じゃなかったかな、あの時はアナル島田が中継に行ってた時があって、その時にあの結構人がこうごった返すじゃないですか、あそこもね。でそこであのようやくお賽銭のラインまでやってきて、そこで今からお賽銭を投入したいと思いますとかって言って、でではお祈りをとかって、お祈りをって言った瞬間にあのマイクに向かってムニャムニャムニャムニャって言ったのがすげえ未だにの頭に残ってるんですよね。どんなお祈りだよムニャムニャムニャムニャっていうのは、っていうそういうのを思い出したわけです。はい、ということでございまして、
私人は行かなかったんですか。
私ですか。私、札幌で行きましたよ。はい、あの、ツイッターとか、インスタとかにも上げてますけど、まあ、大阪で一番の人でと言われている住吉大社に行ってまいりましたけど。
ええ、それ何日の日に行かれました？
二日。
ああ、私も二日に行きました。
いや、ほら、一日はさ、ゆくくるがあるから、やっぱ、その、寝てるもので、結構、夕方ぐらいまで。で、
私、一日の日に泉神社に行って、あまりにも長蛇の長い列があったから諦めて、二日に県軍
神社。あんた、でも泉神社なんて、あんた、それ散歩コースじゃないの、家から。もう、すぐ近所じゃない。
いや、散歩コースだけど、ええ、ね。まあ、夜中行けばいいんでしょうけどね。
ああ。まあ、ともかく私は、その住吉大社に行きまして、それでもあの、なんですかね、あの、人は多かったけれど、スムースに流れていたそうです。普通は、着いてから1時間以上、下手すると2時間ぐらい、その、牛歩戦術に巻き込まれるらしいんですよ。
そうですよね。
で、私の時は20分ぐらいで着いたんで、すごいラッキーだった。で、それと、京都にも行きましたね。で、まあまあ何箇所か回っておりますけど、さあご利益はどうでしょうか。まあ、ちなみにその住吉大社で引きましたおみくじは私大吉でございました。はい、では最初のお便り参りましょう。千葉県柏市からいただきました。46歳主婦、ラジオネームラフレシアの首飾り。
ありがとうございます。
NHK の大河ドラマベラボー、のっけから花魁姿の綾瀬はるかがスマホをいじってみたり、遊女の亡骸を埋葬するシーンが全裸、まあその女優さんがですね全裸だったり、いろいろ話題になっています。大河ドラマのオーソリティでもある榎田師匠の解説をたっぷりということでいただきました。これね、実はこれ収録しておりますのが1月の11日土曜日の現在時刻15時45分ぐらいなんですけども、昨夜生配信しました榎の田らと IBB ジャーナルどっちなのかわからないような番組やったんですけど、その中でもこの大河ドラマの話題になりまして、ちょっといろいろ喋ってるんですけどね、まあその話ちょっと被るかもしれませんけど、またやりたいなと思っていますが、まあ今回久しぶりのいわゆる武士とか貴族とかそういうやんごとなき方ではない、まあ市井の民、まあ一般人ということですね、町人が主人公になっている大河ドラマであるって、これがまあ一つの特徴の一つになってくるわけであります。でまあ蔦屋十三郎という、まあね、今の蔦屋とは何の関係もありませんけど、今の蔦屋はこの蔦屋をモチーフにしているわけですが、このまあ江戸時代のメディア王になるこの蔦屋十三郎、蔦十、これのまあ半生を描くという大河ドラマなわけでありまして、でそこにその同時期、同じ時期に、その、物語を彩る様々なキャラクターが出てくるわけでありますけども、中でも、やはりまあ、この中で、ね、まあ、大看板ということで言えば、やっぱり渡辺謙さんあたりですよね。もう大河ドラマで主役を何度も張ってるような人ですから、まあ、何度もっていうか、主役は一回か。で、まあ、大きな役をやっているということで、まあ、今回は、まあ、田沼意次というね、老中の役をやってるわけであります。で、 で、そこにその田沼意次、そしてもう一人、またキーマンとなって出てくるのが、平賀源内でありまして、まあ、第1話では、平賀源内というふうな名前でクレジットはされておりませんけど、安田顕さんが演じております。川屋でおしっこをしてた謎の男っていう設定で出てきましたけども、次回から、多分今日放送分ですね、12日放送分からおそらく平賀源内という名前で、クレジットされてくると思います。で、これ平賀源内が出てて田沼意次が出てるっていうことはですよ、これやっぱどうしても私の世代からすると NHK のドラマ天下御免というまあドラマがあったわけでありますけど、それをどうもね連想せざるを得ないんですよ、これが。だからきっとね、何か関係してくるんじゃないかっていう深読みを私は今しておりまして。で、まあ、その証拠にって言ったらなんですけども、その、今回のベラボーのそのオープニングといいますか、その前半のその部分で、先ほどこのお便りにもあった、綾瀬はるかさん、今回ナレーターをやっているわけですけども、お稲荷さんの、まあ、その神様っていう設定になっているわけです。で、それがこう人間の形になって出てきました。化けて出てきました。それが花魁の姿になっていました。でも、その花魁の姿になった瞬間に、もう気づく人はそこで気づいてるんですよね。ええ。腰にスマホがぶら下がってるんですよ、ストラップで。ええ。もうそこでもう私パッて目が行くわけですけど、そしてそれを手に取って、マップが出てきまして、江戸の市中。その吉原というのは江戸のどこにあったのかっていうのは、その、まあ、指でピーッとこう画面を、そのスマホの画面をこう広げたりして、それで説明をするという、奇烈な、まあ、オープニング、そういうカットがあったわけですけども、その、大昔の、1970、あれは2年ぐらいでしたけども、その、3年かな、その、天下御免という、ドラマ。これなんかでもその主人公、この平賀源内が江戸にやってきて、で、その時の江戸のどこでロケをしたかというと、これが銀座の歩行者天国、現代の歩行者天国で普通にそこで侍の格好した平賀源内が歩いてくるっていう、そういう何なんだこれはっていうとんでもない演出で始まるんですけれども、何かね、ちょっとね、どうも連想するんですよ、その、なんか演出の何かがね。で、さらにその、先ほど、その、まあ、なんすか、女郎の、亡きがらがっていう話で、まあ、これは有名 AV 女優の皆さんが、実は、まあ、報道ではセクシー女優と書いてますけど、有名 AV 女優の方なんですけど、がもう、ちゃんとクレジットされて出てきてます。で、で、そこに、なんか撮影はすごかったらしいですね。全裸の状態で、あのまんまうつ伏せになって何時間もそこかかって撮影したそうですけども、で、何ですか、この主人公、ツタジュを、子供の頃に世話をした、朝霧でしたっけ、っていう、おいらんが、亡くなってしまうわけですけどね。で、その死体の、まあ、を、その、お尻の部分を隠すっていうこともあったんでしょうけども、それをその別な、その AV の女優さんがそれの上に乗っかって、その撮影をしていると。で、それずっと、その何時間も乗っかかったまんまだったそうですけども、その、まあ文句一つ言わずに皆さん撮影なさったらすごいなと思いますけど。で、そこに、さらに注目すべきは、そういう、まあ女性のその、オールヌードっていうのが出てくるわけで、そういう撮影現場、その女優さんのいろんなメンタルな部分だとか、そういったところを、その、まあ、ケアするためにインティマシーコーディネーターという役割の、まあ、スタッフが今回おそらく大河ドラマでは初めてなんじゃないかと思いますけど、そのインティマシーコーディネーターというのも今回クレジットされています。で、よく分かってないいい加減に見てる人たちは、その女郎の全裸の女郎が4人も転がってるところのそのロケ現場に、そのツタジュの弟分みたいな子役の子供が男の子を連れてって、そんなところで撮影してるのかけしからんって言って、目の上で書いてるあの人がいるんですけど、あはー、わかってねえな、こいつと思って見てましたけど、あの現場に男の子いません。もう完全にいない体じゃなくて、いないんですよ。で、いる体で映してるだけです。だからこれはもうインティマシーコーディネーターがきちんとそこら辺は差配したんだろうなってことがわかります。ですからそういったことも含めて、ものすごい今回は気を使って撮ってるなっていうのはわかるし、それとできる限りの冒険をしようとしてるなっていう。なので非常に私は今回のこの大河ドラマベラボーというのは、期待をしているわけであります。で、さらに、私の予想がだんだん当たり始めてるんですけど、その、天下、 天下御免というドラマでは、まあ、主人公は日高源内、そしてその周り、その、を、街を固めるいろんなキャラクターがいて、歴史上の人物もいれば架空の人物もいるんですけれども、もちろん田沼意次も出てくるし、で、そして、まあ、謎の人物、稲葉小僧なんていう泥棒が出てきたりとかいろいろあるんですけれど、もう一人、重要な役割で出てくる、キャラクターがありまして、で、これが何なのかというと、杉田玄白なわけですね。ターヘルアナトミア。ね、解体新書をある、表しました、杉田玄白。で、天下御免では、坂本九さんが演じておりました。で、今回、杉田玄白出ねえのかなとか思ってたら、なんと今日発表になりまして、山中聡さんが若手俳優の方が演じることになりまして、杉田玄白登場決定です。ということで、徐々に、天下御免シフトができつつあるんではないかっていうのが一つ。で、それと、その天下御免の時に出ていた役者さん、まだご存命の方が何人かいらっしゃるわけです。主人公、日高源内を演じましたのが山口隆さん、二代目タイムショックの司会ですね。で、出るんじゃないかな、どっかの役でっていう。それとか、他に中野涼子さん、山田隆夫さん、そして稲葉小僧を演じました秋野大作さん、皆さんご存命ですから、そこら辺がちょろちょろっとなんかどっかでチラッと出てきたりすると、これは天下御免と同じ世界観を持ってるぞって、ちょっとこうざわざわっとしてくるっていう、そういったところで、まあ私はちょっとこの楽しみにしているわけであります。で、さらにいろんなその、まあ今回本当にいわゆるフェミニストのちょっとこうガチな方がお怒りになってるのが多いんですけど、その、まあ、言ってみれば女郎屋が出てくるわけで、女を売り買いしてるような、そんなけしからん場所の物語を延々見せるのか、けしからんぞ NHK って言って怒ってる人いるんですけど、これ歴史上本当にあったことですからね。ええ。で、それをね、その、まあ、さ、確かに今あっちゃいかんことだけど、当時はそれが、まあ、いいか悪いか別としてあったわけですよ。で、そこを描かないっていうのもちょっとおかしな話だと思いませんか？なので、私は今回のこのドラマ、なかなかやるなと思って、期待をしております。さあ、このベラボー第1話から、熱心にご覧になったという、木田上優子先生の、感想を伺ってみました。
いや、熱心ではないですよ。ただ、どういうのかなって言ってただけです。
なんか、胸を打ったとか、その、感動したとか。
いや、胸を打ったとかは、ちょっとまだ、ないですね。
こういじめられた幼い頃のツタジュをこう助けるその朝霧太夫ですよ。朝顔か、ごめんなさい。朝顔太夫ですよ。の優しいね話とかそういうのいかがですか。
まあね。
それとか
いやだからまだ1回目だからよくわかんないんですよね。どういう方向性で持っていくのかとか。
もう見えてきたでしょう。だから。
いや、全然見えません。
ツタジュー、横山流星さん演じてるこのツタジューが、その、バイタリティだけで突き進んでいくわけですよ。で、この人はね。
だけん、わかんない。
何ですか？
良い方向に持っていこうとしてるわけでしょ、結局。
いや、だから、これはね。
みんなのために。
いや、違うんですよ。これはね、みんなのためにとかじゃなくて、これ、アキンドの物語なんですよね。商売でうまく立身出世していく話なんで。だからこれはね、もうほぼほぼね、どてないやつなんですよ。創意工夫で商売をうまくやっていくって話ですから。で、それで、例えば最初、ね、その、渡辺謙さん、田沼意次のところにうまい具合にこう、滑り込んで中に屋敷に入ってって、で、ついでに頼み事をしようとする。ところが、あっさり跳ね返される。跳ね返されたけど、田沼意次はそこで重要なヒントを与えるわけですよ。で、それに気づいたツタジューが、これだということで、さあ次に起こすのは何かっていうと、まあ、女郎カタログを作るわけですよ。女郎番付を。その、いわゆる風俗専門誌を作り始めるわけです。今度、第2話から。で、それが大当たりしていくわけですよ。で、そこからどう、その、商売が転がっていくのか。で、さらには、その同時期、いろんな浮世絵師だとか、いろんなその、芸術がその花開く時期なんですけれど、その時に、そのいろんなライバルが出てくるんですよ。 で、その中でその自分がライバルと緊張関係を持ったり、あるいは友情が芽生えたりっていうところがあって、誰と誰がこういうふうに仲良くなってどうなるんだろうか、出てくるのが本当にその、まあ、江戸時代を彩ったきら星のごとく。だから今回も新しいキャストの中でね、三刀教伝だとかそういったところが出てきてるわけですよ。だからそういうのも含めてですね、これは面白くなりそうだなという、榎田信也も非常に大絶賛を
してます。え、サクセスストーリーってことですか？
そうですよ。
あ、そうなんですね。
そうですよ。もう、最初から分かってじゃない。だって、江戸のメディア王になるんだよ、このツタ重が。ええ。で、ツタ重っていうのは、その、いわゆる出版、版元だから出版社を作るわけですね。出版社を。ね。で、他の出版社は、出版社を開く人はいっぱいライバルが出てくるんだけど、それだとまた違うキャラクターを持ってて、あいつはセンスはないけども、その勘の良さだけは一流だと言われてたりとか、いろんな、まあ、逸話が残ってるんですけど、そういうのを、まあ、うまく描いて、で、その、スタジュー、若いスタジューを、その、鍛えていく、いろんなベテラン、いろんな人たちが出てくるわけです。これから、里見光太郎さんだとか、ね、片岡愛之助さんだとか、いろんな人たちが出てきて、その、彼に、その、叱咤する人もいれば、いじめる人もいれば、で、こう、助ける人もいればっていう、多分そういう、物語になっていって、おそらくね、どてらいやつとか、半沢直樹とか、ああいうような経済ドラマのエッセンスも絶対ぶち込んでくるはずなんで、いろんな嫌なやつがいっぱい、もうすでに第1話でも嫌なやつがいっぱい、横一列で出てきたでしょ、今回。その、吉原のさ、旦那衆がさ、ね、出てきて
る。足立美とかそこら辺ですよね。
そうそうそう。あれがさ、もう、ボコボコにするわけじゃん、だって。
ああ、みんなよね。
ね。で、しかも、女郎が大変なのに何とかしてくださいって頼み込んでるのに、俺たちは棒八者だからって言うじゃないですか。棒八者っていうのは仁義礼智信っていう、そういう、人間として必要なものを全部捨てましたっていう人なんですよ。え、それを、八個の、ね、八賢伝の八ですよ。仁義礼智忠信孝悌。この八個を全部忘れてしまった悪い奴っていうのは、それが棒八者って言うんですけど、ちゃんと私たちは棒八者だからねっていうちゃんと言ってるっていうところも、ちゃんとそこの描き方が、非常に面白くて、まあ、どうなるか、楽しみですね。それと、あと、石坂浩二さんの眉毛も気になりますけどもね。ものすげえ眉毛。
あとは、主人公役のその人は、師匠はどう思ってるんですか？
横山流星ですか？
俳優として。
いや、うまいですよ。さあ、前からうまいなと思ってましたよ。で、まあ、あれなんだっけ、あれなんだったっけな、
何ですか？
タイトル出てこねえ。TBS でやってた、遺体を、解剖するやつ。
TBS で
アンフェアじゃねえ、なんだっけ。
アンナチュラル。
アンナチュラルだ。アンナチュラルの時の横浜流星もよかったよね。
え、出てましたっけ？
葬儀屋。
ああ。
いつも霊柩車に乗ってきて黒眼鏡してたでしょ。
はいはいはいはい。葬儀屋さんね、うん。はいはいはい。
ああいうのありましたよね。で、まあ今回もだからキャストはかなり僕はいいキャストかなと思ってますけどね。まあ、非常に期待をしております。というところでございまして、続いては、京都市左京区からいただきました33歳、自営業、女性の方です。ラジオネーム、バリカタラーメン。
ありがとうございます。
初めて投稿します。ありがとうございます。
ありがとうございます。
初夢ですね、これね。この小切手用紙に好きな数字を書きなさい、と言われる夢を見ました。どういう脈略でそういう夢が出てくる、まあいいや。で、すぐ、目覚めました。そうす。皆さんだったら、その小切手用紙に、いくらと書きますかというお便りです。どうですか、木田さん、小切手、この小切手に好きなだけ書きなさいって言われたら。
いや、好きなだけ書きなさいったらいっぱい書きますよ。
いや、だから、中ってやっぱさ、はい、それ例えばね、1兆円とか書いてあって現実的じゃないじゃん。
あ、それはないですけど。
ええ、まあ、いいねで言ってみてください。それで何に使うのか。1億。出ましたね、1億円。1億円何に使いますか？貯金とか言うのよ。
いや、旅行。1
億旅行って言ったって、あとは宇宙旅行行く
じゃない。いや、全部は使わないですよ。うん。丸々は使わないですよ。
まず旅行はどちらの方に伺います？
海外。
海外でいいですけど、どこでも、海外でも国内でもいいから、どこ、場所を言ってくれ、場所を。
場所？
ええ。
場所を、だから、
ざっくりでいいんで、ざっくりで。
ナイアガラの滝。
落ちてしね、本当にも。
だって今、パッと思い出したのはそれしかなかったんだ
けど。ナイアガラの滝って、ね、ナイアガラの滝は国はどこですか？
国、ちょっとわかんないですけど、オーストラ、あ、分かんない。
これ、引っかけだったんですけど、引っかけにもなんなかったですね。ナイアガラの滝はね、アメリカとカナダです。
あ、そんな、二つもあったんですか？
だから、またいでんですよ。オーストではないです。
だから、何ですか、ああいう、ほら。
もう、あんたはもう、大分県の原尻の滝でよか、原尻の滝で。東洋のナイアガラと言われとけ。
造作がすごいところがあるじゃないですか。
はい。
作った、ほら、なんて言うんですか？
何ですか？ああいう。何ですけ？
はい、もう名前が出てこんけんわからんです。
いや、全然、
なんで。とにかく見栄えがいいとこ。
見栄えがいいとこ、そのナイアガラの？
あ、違う、そのナイアガラの他ですよ。だから、人が作ったものの、ほら、はい、建物があるじゃないですか、いろいろ。
人が作った、建物は人が作ってますよ、大体。人でないものが作った建物ってのはあるんですか、ね、
世界遺産みたいな感じの。
世界遺産みたいな感じ、世界遺産なんていっぱいあるんですよ。
そうそう、だからそういうところを巡ってみたいです。
何、こう、モン・サン・ミッシェルとか。
ああ、そんな感じ、そんな感じ。
分かって言ってんのかね、あんた、モン・サン・ミッシェルとか。
うん、そんな感じ。
サグラダ・ファミリアとか。
ああ、そんな感じ、そんな感じ。
ああ、横浜駅とか。
あ、それは違う。
あ、そうですか。横浜駅もサグラダファミリアに負けず劣らず、ずーっと工事しっぱなしですよ。
あ、そうなんですか。
はい。場所も映ってるしね、じわじわじわじわ動いてるんですよ、横浜駅って。
そうなんだ。
私はそうですね、いくらいただきましょうか。あんまりたくさんもらいたくないんですよ。面白くないから。
うん。うん。
例えば、もう本当、ぶっちゃけ、100万円とかね、150万円とかね、小刻みですけど、なんかそれぐらいだね、もらうとしたら。で、それを元手に増やして見せるっていう、なんかそういう感覚がありますね。だから、最初からそんな何億円と、1億円とか、なんとかってもらっちゃったら、それはもう商売、絶対俺成功させる自信あるもの。だからそうじゃなくて、もうちょっと上級コースで行きたいなと思うから、やっぱり数百万の元手で、でそれをでっかく増やすっていう、まあ昔若い頃何回かそういうので、まあ増やしましたからね。だからやるならそういうことをやりたいなというふうに思います。もしお聞きの中でお金持ちの方いらっしゃいましたらね、それぐらいのものをポンと、無利子で出していただければありがたいなというふうに思いますけども、まあまあなかなかね、難しいもんです。私でも一回小切手じゃないですけど、この紙に好きなだけ書いてって言われたことありますよ。マジで。うん、ある会社にの面接を受けたわけですよ。で、いきなり社長面接になりましたからね、その時ね。それで、私ちょっと外に出てますから、5分ぐらいあげますんで、この紙に、好きな金額書いておいてください。それ月給ですね。それを書いておいて、ざっくりで結構ですから。じゃあ5分出てますから、って言って。女性の社長さんでしたけどね。外にバンって出られて。困ったなと。で、まあ書きましたよ。ざっくりこう。これぐらいが相場だろうっていう。それで5分ぐらい経ったら、トントンとノックがして、あ、どうぞ。書きましたって言うから、書きました。これよろしいでしょうかって言って見て、はい、わかりました。採用ですって言われて。で、採用になったんですけどね。4日目に辞めましたけど、そんで。まあ、辞める理由は別にあるんですけど、社長さん素晴らしい人だったんですけどね。とんでもない、まあ、本当にね、私、そういうのでは、運が悪い時があるんですよね。とんでもないところに、遭遇する時があってですね。 で、ただその時にもあの発動するのが榎田新右衛門さんの逃げ足の速さというやつで、もうあのためらわずに逃げるので、あのまあ何ですかね、ほぼほぼ無傷でこの年まで生きてきたということになりますけども、まあぜひあのこぎって、ね、あの書かせていただけるなら本当にあの常識の範疇で書かせていただきますので、どうぞ、この IBM までお知らせをいただければありがたいなというふうに思っております。
一般庶民の人って小切手ってあんま見ないですよね。会社関係じゃないと。
商売やってたら見るよ、普通に。例えば
商売ですか。
商売やってたら、そのあのそんな大きくない商売でも、その、
え、例えばどういう商売ですか。
自転車屋さんとか、その
自転車屋で小切手、
あるよあるよ、全然小切手とか。
イメージがわかないな。
だから商売で、例えばその個人から個人っていうのはあんまりないだろうけども、
でしょ、そうでしょ、個人から個人で、私はちょっと思ってたんで。
まあだからその個人が、相手がさ、その金持ちで当座預金持ってないとしょうがないじゃん。金持ちでなくてもいい
けど、だけどそんなにさ、うん、小切手っていうだからあれがね、実感が湧かないですもんね。
ああ、そうなんだ、そうなんだね、
うん、僕は、うん、一般庶民はですね、
僕は当座預金の口座持ってたよ、うん、だから小切手持ってた。
それは一部の人であってほぼほぼ持ってないですからね。
あれでもうちの親父も持ってたな。あれなんで親父当座預金持ってたんだろう。あ、時々小切手で小遣いもらったりして。あと、あ、そうか、でも一般のそのお店とかだったら小切手よりは手形かな。うん、私は手形は使わない人間なので、あの手形で失敗してる人いっぱい見てるんで、私手形だけはちょっとお断りしますっていつもあのお断りしてたんですけど、まあまあいろいろありますけどもね、まあこういう景気のいい話もいいかなと思っております。一旦 CM に行きまして、この後もお便りを続けてまいりましょう。
居酒屋チャイナシンドローム堂々オープン。確かな目を持つ専属のバイヤーが中国全土を歩いて選んできた怪しげな野菜、奇形魚、そして本場上海の食肉工場から直送の熟成肉を贅沢に使ったデンジャラスな料理を提供いたします。もちろん油は再生廃油 100% だから納得の激安価格。いろんなことに目をつぶって居酒屋チャイナシンドロームでスリリングな夜をお楽しみください。